深津東のポッドキャスト、アウェー。さあというわけでね、スキップ風東のポッドキャスト五十肩は治んないっていう。
今日は五十肩の話。
いやー治んねえんだこれ。なかなか
五十肩って肩が上がらない。
上がんない。ここ今やっとここまで上がるよ。
横
今やっと85度ぐらいまでいってるでしょ、うん、今これがマジで。
でもまっすぐか横まで横手上がってないですもんね、
うん、だから真横、
うん、
真横このぐらい
から、ね、
真横のだから真横を180度、うん、両手を伸ばした時に、うん、それで普通右手はもうこうやって上がるじゃん、
はいはい、
90度になるじゃん。
なりますね。
だけど左手がこうならない。やっぱ途中じゃん75うん、ぐらいの感じ、80とかに止まっちゃうっていう。
なんか詰まってる感ありますね、それね。なんか、肩の方が、
うん。なんか怖えんだよ。なんかさ、FM 時の話で恐縮だけどさ、西村さんとかもさ、やったんだって。東京
市長、はいはい。
西村さんに聞いたら、西村さんなんかね、石灰なんとかってのがあるんだって。
固まっちゃったってことか。
肩とか。うん。したら、それは注射一発で治ったって言うけど、だけど、その注射一発で治る人と、治らない人がいるの。で、五十肩で苦しんでることを X でポストしてたら、やっぱ過去の経験者とか、今でも付き合ってる人が結構、メッセージくれて。
整体ってとかは言ってないですか、ね、
整体じゃなくて、リハビリはしてる。
ああ、リハビリ。
うん。だから、
いわゆるあれ骨折してそのまま固まっちゃって、それを動かすのにってことを、
ね。整形外科行って、で、整形外科の奥にリハビリ室がある。
ありますよね。
で、そのリハビリのしてくれてる若い兄ちゃんが、何気にオードリーのオールナイト一本が好きなんだって。っていう話だけは聞いた。なんでその話になったんだっけなと。
鎖骨折ったのって関係あったりします？
鎖骨関係ない。だから、変な話だけど、別に怖い話でも何でもないけど、この五十肩も階段ライブやり始めたから。だから、そうやって考えるとちょっと怖いな。で、塩だけは絶対持ち歩いてるんだけど。
へぇー。
ちょっと怖いから。その階段ライブの時はね。で、この間も階段ライブの、ちょっと怖いことがあって。まず、その俺がゲストで出たライブが3回あるじゃん。まず1回目。1回目はまず、セットの電気がつかない。まあ、これはよくあるじゃん。
ね、
電気系統の、うん。で、2回目。で、二回目は、見に来てくれたお客さんが、電車がもうなくなるからっつって、急いで帰ろうとした。で、帰ろうとしたら、ベーシスのライブハウスのドアが開かない。ってことになって、開かないって言って大騒ぎになった。とか、いろいろそういう現象が起きてる。で、三回目、この間。終電で帰って、京浜東北線。で、品川に乗り換えた。無事に。で、山手乗るじゃん。山手乗ったら寝過ごした。
関係ない
ね。うん、塩忘れたから。
関係ないと思う。
寝過ごした。で、最終的に、最終的にどうすればいいのかって考えた時に、もうこれはもう秋葉原で降りるしかないと。お茶の水までまず歩こう。
はいはいはい、
お茶の水まで歩いて、そこから家までって言って3時間。くたくたで朝から仕事して、階段ライブやって、最終的に
始発で茨城行ってるからじゃなくて、
最終逃して3時間、うん、歩いたっていう。
単純に
これたたりでしょ。どう考えて
も
たたりでしょ。これはきつかったマジで。冗談抜きできつかったマジ。っていうかさ、エビちゃんさ、最近俺歩いてて思ったんだけどさ、俺中島さんにもFMG の話で恐縮ですけど、FMG の編成の偉い人ね。俺とエビちゃんの共通の、知ってる人ね。その中島さんにも、俺は富士山行けますよ、つって豪語したんだけど、ちょっと無理かなと思った、この間。膝に来る。
来る来る。
やっぱ膝来るわ、と思って。で、身延山知ってる？
はいはい。
日練習のさ、総本山。身延山行ったのよ。階段。300段ぐらい。あれはやばいな。あんなものを、行き来してたお坊さん、それは超人だわ。それは空飛ぶわと思うわ、ほんと。そんぐらい膝笑ってさ、途中で休み休みって、もう俺死ぬかと思ったもん。 まあその前に酒飲んじゃってるっていうのもあるんだけど、
ダメでしょ、
うん、朝から飲んじゃってるっていうのもあるんだけど、死ぬかと思ったマジでっていうこともあって、だからいろいろそういう怖いことが起きてますっていう、
うん、
自分にもそういうのが来てますよっていうことなんだけど、でも五十肩ってマジで運動不足じゃないからね。
そうなの。
みんな運動不足って言うけど、うん、運動不足じゃなくてそういうのと関係なく来るから、体のガタが来るって言って、で原因不明なんだって本当に。で先生にも言ったら、いや運動不足って一言で全然言い切れないと、
うん、
むしろ運動してる人でもなるし、だから何とも言えないって言われちゃった。でその先生と、先生すげえイケメンなんだけど、誰っぽいって言えば、今の時代に AI で顔をいじったジェリー藤尾みたいな。
難しいな。
むずいか。でもジェリー藤尾イケメンでしょ、あの感じが今の令和にいたとしたらっていう感じの男前なんだけど、その先生ですよ。でさ、そうだ思い出した、ああでもこれまあいいか。でその五十肩のさ、一番初めに病院行ったらさ、レントゲン撮んじゃん。
はい。
じゃあさ、その病院のさ、レントゲンのさところに貼ってある写真がさ、なんかエロくてさ。
どういうこと？
モノクロなんだけど、こうレントゲンの撮り方みたいな説明があるんだけど、女の人なの。で別にエロいことを目的としてないんだけど、多分乳がんとかのああいうのを撮るからかな、検査。だから父とか出ててさ、そればっか見ちゃってさ。で、先生っつって呼びに行く。あれ、先生がレントゲンって押さなきゃいけないの、絶対。
そうですね。
医師がね。だから、その先生を呼びに行ってる間、もう頼むから、もうちょっと時間くんないかと。もうちょっとじっくり見たいっていう。その、50を超えてもスケベゴホールがちゃんとあるなっていう話。50肩でも、うん、痛っつって左がもう超痛いってなってんのに、やっぱりそのエロい気持ちはすごい忘れてないっていう、だまだ大丈夫だっていうところは大事にしたいって思ってるっていう話なんだけど、エビちゃんどうなの体。
この間初めて人間ドック行ったんですけど、
偉いね。
ほとんど A でしたね。
A ってことは良好ってこと？
良好、まあ、肝臓とか尿酸値とかも全部。
ああ、エビちゃんなんだよな。無駄に肝臓とかすげえ丈夫だもんな。
あと一個だけなんかね、左目がちょっと検査した方がいいかもしれない。
眼底？
眼底というかなんかね、っていうのが視力が悪いから。
緑内障みたいなやつ？
そ、なんて言ったかな。
そこまで悪くはねえか、うん。あ、でもそれ言った？
いや、まだちょっと言ってないんですけど。
ああ、言った方がいいね、それ、ね。
そこが一個だけ引っかかったかなっていうと。
でもそんだけ？
うん。
すげえな。俺だってさ、多分遺伝、母ちゃんもそうだから遺伝だと思うんだけど、あれが引っかかるんだよね、コレステロール値か。
ああ、
うん。で、まあ、その、暴飲暴食のせいもあるけど、でも、母ちゃんも細いしさ。
まあ、今でも太ってない
ですよね。いや、そこまで太ってないからさ、なんでだろうと思うんだけど、それで一回、むたくさ歩いて、
まあ、痩せてましたもんね。
灼熱の時に7キロ落としたから。まあ、すぐリバウンドするけどね。で、だから、そういうこともあっても、体は本当に気をつけなきゃいけないなと思ってる次第でございますよ。うん、っていうか、もうこれ聞いてる、同世代の人も心配だもんね。
そうね。
みんな元気でポッドキャスト聞いてほしいですよね。
うん。
で、多分、俺より先に久保屋が死ぬから。カンボジアで。
カンボジアって、なんか楽しくやってるそう
ですよね。楽しくやってんだよ。だから多分大丈夫
だ。だからストレスないから大丈
夫。ないんだよ。ノンストレスなんだよ。ストレス感じろよ、おめえはっていうのは思ったりもするんですけど。
こっち来たら楽しく飲んでね。
楽しく。あれ、いつ帰ってくるんだろう、今度は。わかんないけど。
近々帰ってくる
ん
です
か？かもしんないね。だからその感じでちょっと会ってみたいなと思うんだけど。だから、本当に、あとさ、バンドマンの楽屋も、5を超えたあたりから、すごいわ。先輩のね、バンドマンとかとが、健康の話とかしてるのを30代とかで見たとき、理解できなかったの。
うん、
でも今、超理解できるわ。みんなそういう話してる。うん、何がいいとかね。しじみはやっぱいいとかさ。やっぱそういう話聞くと。
まあ、ちゃんと健康的な食事、
ね。そう。 だから健康的、健康って大事だなっていうのは最近すげえ思うわ。でもさ、あれじゃない、俺らとかまだラッキーな方じゃない、鎖骨折ったぐらいじゃん俺ら共通で。
まあそうですね、
うん、あれエビちゃんなんで折ったんだっ
け。自転車で転んで。
ああそうだ、派手にこけたんだっけ。
派手にこけて、
はいはいはい、
手と手首と、
手首も折ったの。
そう、手の甲と左の鎖骨。
ああ、はいはいはい、だからそこ仲良しだよね。俺とエビちゃん合体すればさ、俺右だからさ、右と左の左右ってこと
でバランスはね、
ドーンってバランスは。ああそうだっけ、
簡単に折れるんですよね鎖骨はね。
鎖骨は簡単、うん、あれさ手術しないで治したんだっけ。
そう、一緒で、多分一緒です、多分
だよね、
鎖骨バンドでし
ょ。あれな
姿勢良くなるやつ。
そうそうそうあれで治るのかっていうところだけどね、果たして。だからやっぱもう俺完全に右が下がってるからね、肩的には。やっぱ鎖骨って大事なんだなって、そこですごい分かるもんね。いやだやだ、そんなね病気の話ばっかり。ねガンマ大丈夫なんだ。
大丈夫でしたよ。
で俺もガンマ超下がったから、厄年の時に入院したじゃん。
はいはいはい。
入院した時にガンマ超高かったの、300ぐらいあって、これ良くないですねって言われてたけど、もう今全然ガンマも引っかかんないし、うん、じゃあガンマも引っかかってないんだエビちゃん。
引っかかってないですね。
だって毎日飲んでるよね。
飲んではいますけど。毎日
は飲んでないか。
でも1年かけてあの体重を落としましたから、
うんうんうん、
まずもう1年以上ラーメンは食べてないとか。
食べてないの、
うん、油と塩分すごいからあれ、
おうおうおうおう、
食べてないですよ。
うそ、
本当。
なんで急に目覚めたの。
で、いやなんかもうちょっと体重がちょっと増えたなと思うから、あの食事から改善して運動もしてるし、うん、
運動って何やってる。ゴルフか。
ゴルフもやってるし、バレーボールもやってるし。
何バレーボールって。
もう10年、11年ぐらいやってますよ。
何バレーボールって。
え、あのパパさんバレーですよ。
そんなあんの。え、それで何ちゃんとした、ポジションは。
ポジションは最初はセッターやってて。
セッターすげえじゃん。
でももう卒業しちゃったんで OB 扱いなんで前衛はできないから、
うんうん、
9人制バレーなんですよ、
うんうんうん、
で後衛やってて。
ああ9人制か。じゃあ本格的だね。
そうですね、大会もあるんで。
大会出てんの。
大会も出てましたよ。
じゃあガチじゃん。
この間あのその
バレー部だっけ。
バレー部でしたけど、元々 PTA の、うん、あのいわゆるブロック大会っていうのがあって、
うん、
あの学区でブロック分かれてるんですよ。
はいはいはい。
でそこでそのブロックのチームで、それぞれのパパさん、あの小学校のチームの、
うん、
で6チームかな集まって大会やって。
はいはいはいはい。
でこの間その OB チーム、 OB の人たちで作ったチームの方 で、
すげえな。 OB ってだってさ、もう娘超でかいじゃん。
今高3ですけど
ね。でしょ。だってそれで小学校の時の付き合いの人まだ続いてる。
続いてますよ。
すごいな。
だから同じ小学校じゃないプラス隣の小学校、
はいはいはい、でまだバレーやりたいって人たちが集まって。
で
それどこで練習してんの。
あの体育館、小学校の体育館。
へえ。でガチでバレーして
る。バレーしてます。
あの俺の元カノ矢吹と一緒ですね。それママさん
バレー、はいはいはい、と一緒です。
へえ。それで大会とかもやってんだ。
中野区の大会があって、
うん、優勝した。
いや、そのうちのチームでは優勝はしてないですね。
ああそう。
でそのブロック大会とかはまあ半分なんかあのその大きい大会に向けての大会みたいな感じで、
うん、ああはいはい、予選、
まあ、予選というか練習試合をもうちょっと格式上げたみたいな感じで、
うんうんうんうん、
練習試合はちょくちょくするんですけど。
それでは勝ったりしてる。
うん、まあ練習試合ですからね。
へ
え。普通に基礎練3時間
とか。11年もやってたの。
今もやってるから継続的にやってますけど、
ね。俺全然知らなかった。エビちゃんはそんなにバレーに打ち込んでるなんて、うん、バレー部レギュラーだったの。苫小牧で。
いやいや千歳ですけど。
あ千歳。
レギュラーでしたよ。
マジで。あそんなバレーうまいんだ。
いやでもね、うまい人はうまい、もっとうまい人いっぱいいるから。
あ俺あれだよ、俺の柏井高校だから、ダイナマイトなくしても行ってた柏井高校は、はい、女子バレーがすごい強い。だから今の全日本の女子バレーのセッター、
うん、
あれ柏井高校。
へえ。
そう、あのだからあのさ、それでさ、それを教えてくれたのはリスナーから教えてもらったんだけど、で それで、あっと思い出したんだけど、同じクラスに、それこそ春高バレー出た子がいたの。
うん
うん、で、その子さ、今考えたらさ、あれ朝練だったんだろうね。授業中超寝てんのよ。
でしょうね。
うん、でも、春高バレー出て大活躍してっていう子だったの。だから、よくよく考えたら、もう、本当に頑張ってたんだなと思って、今思えば。
うちの小学校にも春高ベスト4の人とかいますけどね。
本当、うん。だからそう。でもちょっと、あれバレー面白いよね。
だからそういう人たちと、その予選とかしか行ってない人たちと、あと、やってなかったけどやってる人たちと、
うんうん、
そういう人たちが集まってやるから面白いみたいな。
ああ、そうか、そうか、そうか、そうか。だから、玉石混交になってるからでしょ。
うん。
うんうんうんなるほど。じゃあ石川とか見てすげえなとか思う
よ。思いますね。
石川兄弟。
うん、
ああ。なるほどね。まあ、取り留めもない話ですけど。本当の雑談だけど。
だからまあ、ね、そういうのである、あるし、肩とか、
ね。右はね。右はね。それを言っと
く。左も使わなきゃいけないじゃないですか。
まあ、そうだけど、だけど、どっちかって言ったら、やっぱ利き腕じゃない方になりやすい。って言うんだけど、でもそれもあれがないんだって。
関係は、
うん、関係性としてそこまで強くな い,
ゴルフは左が大事ですから。
あ
左が大事ですから。
ゴルフどう、上手くなった？
いやー微妙ですね。言ってはいないです。リズムがなんかずれるときはちょっと数字で数えますけどね。
あ、アンドゥトラみたいな。
うん、まあまあまあ。
みたいなことでしょ。へえ。
でも最近、あれ、明日天気になあれが、ちょっと何年か前でまた新しくなって、
うん、
チャーシュー麺から担々麺になったんですよ。
どういうこと？
今の
千葉哲也また書いてるってこと？
そう、書いてて。
また？
で、チャーシュー麺は昔のクラブだと。うん、今のクラブは担々麺だと。
ええ。そうなの？じゃあ千葉哲也先生、まだ元気ってことだね。
じゃないですかね。まあ、確か、まだやってたかな。どうだろう。アルバかなんか、ゴルフ雑誌。
ああ、はいはい。アルバのさ、俺、FMG の自分の番組で一巻だコミックってコーナーやってて、漫画の一巻だけ紹介するんだけど、それで読んだのよ。ゴルフダイジェストの中で連載してる。
はい、多いトンボとかですか？
あ、そう、多いトンボ。あれ、超面白いね。
アニメにもなりました、
ね。ああ、そうそうそう。今、テレ東でやってるもんね。すんごい長いんだね、あれ。
長いっす。
あれは確かに読んじゃうだろうな、ゴルフ好きだったら、うん、すごい専門的なことをさらっと書くもんね。
そうですね。
ああいうのが力だよ。難しいことを難しく言うのがバカなんだから本当は。政治もそうだけど、うん、まあ、選挙前だからな、なんとなくそれが気になっちゃって今。やっぱり難しいことを簡単に言う人ってすごいよね。
うん。
うん、だから森永卓郎ね、亡くなっちゃったけど、俺あの人はほんとすげえ好きだな。超わかりやすいもん。
本とかも読んだりしてます、
ね、読んだ読んだ、うん、財務審議局とか、
うん、
あれとかやっぱすげえわかりやすい。財務省のね、
うん、
話とか。だからやっぱああいう人が亡くなっちゃうっていうのは残念よね。
まあ病気でしたからね。
で最後までやってたもんね。
そうそう、
亡くなるまでね、
ラジオに出てました、
ね。うん、あと息子さん、
はいはい、
がなんかやっぱその意思を継いでるみたいなね、うん、感じだけどね。そうだ、 TBS ラジオとかね、うん、さあというわけでございましてですね、スキップカード今津のポッドキャスト、今回は完璧な雑談、ありがとうございました。